では今週も準レギュラーを勝ち取ったところに行ってらっしゃいますけど脳神経外科学講座講師の西川康政先生、まあ、ドクター西、
はいはい、
もう準レギュラーですから、
ね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
今週のテーマは先週に引き続きということで、はいはい、パーキンソン病について、内科学講座脳神経内科老年科分野教授の前田哲也先生、西兄貴と呼んでらっしゃる、
兄貴ですね、はい、先生、本当頼れる兄貴ですね、本当に、ね、いや本当先週はね、あとそのパーキンソン病ってどんな病気っていうこととか、はい、あとは結構ねその今高齢化も進んでて、うん、盛岡市内だけでもね年間300人くらいパーキンソン病に実はなってるけども、はい、多くの方はそのまあ年のせいだからということで、うん、なかなかこう気づきが遅い病気でもあるというのは、はい、そういうお話も聞けましたよ ね、 ね、
前田先生、動作がのろいとか、まあ、のろくなるとか、そして手が震えるとか、まあ、体が震える、そのあたりって結構身に覚えのあるというか周りでね、うん、のお話だったので、はい、パーキンソン病治療しなくちゃという気持ちになった1週間だったんですけれども、
はい、多分意外に思われる方多いんじゃないかと思うんですけど、実際にご高齢の方が集まっているようなところに参加されて、どうでしょうね、最近はコロナのせいでなかなか集まることもなくなったかとは思うんですけど、予防接種に来られた方たち、会場でぐるっと100人くらい見回すと、実は1人ぐらい発症されている方いらっしゃるかもしれないって、そういうことだと思います ね、
で、 すね、で、先週はまず内丸メディカルセンターですと、西川先生のところに行っても前田先生の方にお尋ねしても、とにかく窓口がどこでもちゃんと、
はい、連携してますので
と、はい、いうことでしたよね、はいはい、
どちらを訪ねていただいても、はい、適切な治療を受けれる方に誘導できます、
はいはい、ということで前田先生、今週は治療方法ということで、
はい、はい、パーキンソン病治療の基本的なお話は先週申し上げた通りで、ドーパミンが不足しているのでそれを補おうっていう、うん、そういう治療になります、うん、まず薬物療法っていうのが治療の基本になりますね、うん、ただ薬物療法非常に有効なんですけれども、5年から10年くらいすると元々の病気もやはりちょっとずつですけど進行してますので、治療の効果が変動を動揺するようになるんですね。その治療も可能にはなってきてるんですけれども、実際薬物療法以外のオプションとして外科的な治療、それが可能になって、そうですね、もうかれこれ10年ぐらい経ちますかね。
もう2000年からもは、ね、保険がなってか、もう20年は経ちますね。もう20年経ちますか、
もう成人式ですね。
そうですね、大人になりましたね。
そうですね独り立ちできます、
ね、そうですね、いやいや神経内科あっての治療ですから
そう回ってくるのが、その全員が全員じゃないっていうところが、
ね、そうなんですね、
気になるんですけど、
大事な今ご指摘をいただいたと思うんですけれども、実際脳に手術、まあ、実際傷をつけることになりますので、誰しもが受けられる治療っていうわけではやはりないんですね、うん、はい、一定の、まあ、条件といいますか、症状を確認させていただいて、それを満たしているかどうか、あるいは逸脱するような重大な所見がないかどうか、うん、西川先生にご紹介する前に我々の方で入院して詳しく検査をさせてもらって、うん、それから外科的な治療ができる方かどうかっていうのを見定めてるっていうのは、そういう状況です。
そうなんですよ。だから一説によると、まあ、パーキンソン病と診断された人の中で、はい、本当にその、まあ、僕が外科的治療としてやらせてもらってる脳深部刺激療法という治療法、
はい、
そこに本当にこうがっちりはまる、そういうまさに今がやり時だって言えば変な言い方ですけども、うん、いい適応の時期だっていう方はですね、全体の 20% くらいっていう話もあるんですね。ということは残りの 80% くらいの人はどんな人かというと、まだ手術が今前田先生おっしゃったようにいくつかのチェックポイントがありまして、そのチェックポイントが十分満たせていない、まだ軽い方というような方も含まれていれば、残念ながら脳深部刺激療法は全てのパーキンソン病の患者さんを良くすることはできなくて、ある程度ドーパミンというお薬がちゃんと効いてくださる方っていうのが、まあ、適用になるわけですけども、それがなかなかもうちょっとこう病気もだいぶ進んでですね、その難しいかなというふうな状況になっている方はやっぱりちょっとそれもまた 脳深部刺激療法の適用ではないというか、そういう方もいるんですよ。だからそういう意味から言うと結構まあ 20% って言うと狭きもんではありますよね。
そうですね、まあ、実際脳に傷をつける治療ですから簡単にやっぱりはいどうぞってわけにはいかなくてですね。
そうですね、僕もそんなあの野蛮な人間ではないのであ
のちょっと一つ気になってるところがありまして、高齢になっていくとパーキンソン病だけではなくて例えば認知症とか、はい、こう、うん、合わせ持っている方々、いらっしゃいますよね。
そうですね、あの認知症も非常に多い疾患で、今まあ一説には日本ではもう600万人を超すんじゃないかとかいう話もある、そのぐらいの勢いのある疾患ですから、合わせ持っていることは少なからず遭遇します。例えばまあ認知症の代表はアルツハイマー病ですけども、両方とも高齢者に多いっていう特徴がありますね。なので病院に受診された時点で認知症がもうある方もいらっしゃれば、病院にかかって治療継続しているそういう過程で認知症発症される方がいらっしゃるとか、あのここら辺になってくるとだいぶ話が複雑になってきますね。薬の効果の話ばかり先ほどしてましたけど、薬はいい面当然ありますから薬って呼ぶわけですけど、悪い面も当然ながらやはりありまして、高齢で認知機能が衰えてこられているような方にパーキンソン病の治療薬をたくさん内服させると精神症状幻覚とかですね、妄想といったような精神症状が出ることが非常に危惧されます。なので認知機能の問題は常に我々もあの外来診療していて、薬を変更するであるとか増やすであるとか、そういう時には注意しながら行うようにしていますね。
結構重要な話
ですね。そうなんですね、手術においてもやはりその認知機能っていうのがしっかり保たれてるかというところは非常に重要視はしてます。術後にやっぱりちょっとね、もともと低下してる方は低下しやすいというのがあるので、あまり低下してない方っていうのはやっぱり選ばなきゃいけないということですね。
そうですね、せっかくいい治療なので、その手術1回で、まあ、認知症が例えば悪化したとか人生にこう悔いを残すようなことがないように、それもあの入院して検査する大事な内容の一つなんですね。
そうですね、その人にとって一番いいのは動けるようになるということだけではなくて、やっぱその人らしくその先の人生を生きていただくということになるわけですから、そこを実現させるためにということでやってますよね。
残りまだちょっとお時間があるようなんですけど、せっかくなのでお医者様お医者様対談、何かこうパーキンソン病で日頃思ってることとか何かあったらぜひあのこうありたいねみたいなところって。
そうですよね、まあ、僕は思うんですけど、多くの患者さんは年だからということでなかなかその病院を受診するタイミングがつかみづらいと、で動きがスローになるっていうのは、まあ年を重ねていけば皆さんそれはそうなってくるわけで、それプラスアルファじゃあその受診するきっかけっていうのはもう少しこう明確に伝えた方がいいかなというふうに思うんですけどね。
そうですね、先週今週と話してきた内容に呪いっていうのがキーワードのように出てきますけど、実はあの患者さんが病院を受診する一番のきっかけっていうのは手の震えなんですよね。パーキンソン病っていうと震える病気だっていうふうに一般の方は、まあ、知ってる方はそんなふうなイメージ持ってる方多いんじゃないかと思うんですけど、なので例えば手が震える、足が震える、人によってはあの頭が震えてる方もいらっしゃって、震えるっていうだけで病院を受診して相談していただいてもこれ一向に構わないですね。あの日誌のところに行ったら私のところにきっと回ってきますし、ただ震えるから病気っていうわけでもなくて、例えばそうですね、のど自慢で歌歌ってきてくださいって言うと大抵の人震えると思いますけど、
そうですね、今僕は先生を前にして膝がガクガクしてるあ、貧乏ゆすりだと
実際震えっていうのはそういう震えも当然ながら含まれますから、
そうですよね、
あとはそうですね、病気に関連するっていうと高熱が出た時にも震えはきますよね、そういった震えもありますし、なので、まあ、全部が全部病気っていうわけではないのであまり怖がらずにですね、ただ相談したいっていうだけでもいらしていただいて、でそれ以外に 呪いとか他のパーキンソンの症状がないかっていうのを我々で診察するっていうことですね。
あとはバランスの悪さとかですね、転びやすい、つまずきやすくなったとかですね、そういうこともやっぱり少しあれいつもと違うぞと、だんだんなんか去年半年前1年前とちょっと見て随分老け込んだなっていうふうに思えるようになった時、ちょっと相談されればいいかもしれないですね。
そうですね。そういえば日誌、
はい、
ペットを散歩に連れて行って、前はペットを自分が引っ張ってたのに最近引っ張られるようになりましたって言って病院に来ること
が、それは大型犬で大きくなったっていうことそういうこともあるかもしれないけど、確かにそうですよね。
足が遅くなったっていうのを、そういうことで実感する患者さんもいるようですね。
それもそうですね、いいきっかけっていうか見極めかもしれないですね。
足が前に出ない時でもありますよ。
そうですそうです、
はい、
それはあれですか、仕事したくない時あ、そういうことじゃなくてかよこさんに限ってそんなことはないですよね。
足が重い時があるんですよ。
あるんですか。
気をつけないと
今日はいかがですか。
今日はいかが、
弾む思いで参りました。
弾む思いで
階段も一段
よかったですよ。それはよかったですねパーキンソンの、ね、方の中にそういう、こうドーパミンの作用でこう気分がすごくこう高揚しすぎちゃうっていう風な、そういう側面が出るようなことは、ちょっとこう自分のこう衝動を抑制できないようなことってありますよね。
そうです。
いや、そういうのも実際そのいろんな薬物治療って、すごく薬物って、先ほど、ね、前田先生おっしゃった通り薬っていうことなので、いいものではあるんですけど、それが過剰になりすぎると、これは刺激という脳深部刺激にも言えるんですけども、治療がその人に今必要なタイミングに必要以上のものがこう行ってしまうと、ちょっとタガが外れるというか、そういうことって起こることがあって、それもちょっとまあ薬物治療ね、薬物いいものなんですけど、ちょっと気をつけていかなきゃいけないようなものでもありますよね。
そうですね、治療を実際の今番組聞かれてる方も治療されてる方いらっしゃると思うんですけど、おそらく1回治療を受けるとその薬の効果っていうのを実感としてすごくこう感じることになると思うんですけど、効いてるからじゃあたくさん使えばいいかっていうと、そういうものではないっていうことを今まあ日誌が指摘してくれたっていうことですね。よく聞くんですけど、使い方を間違えると大変なことになってしまうっていうことですね。
早期の治療とそれから進行している方の治療とこうそれぞれ変わってくるのかなって思ってお話を聞いてたんですけれども、例えば治療が遅れて、開始が遅れて、もう転んで圧迫骨折しちゃって車椅子よみたいな、
はい、
そういう方もいらっしゃいますよね。
そうですね、治療開始が遅れて、もう治療が実際できればいいんですけど、治療ができないっていうと、まあ、動作がのろくなるわけですから、つまずいても手が出せなくて顔から転んじゃうとか、そういう形で日常の生活動作が障害されちゃう方っていうのは、特にその高齢者に多い病気なので、どうしてもその骨折のリスクとかですね、伴うことが多くて、そういう方現実的にいらっしゃると思います。なので年のせいで呪いのかな、この震えはどうだろうなって思ったら、それだけでも本当に病院受診してもらっていいかなっていうふうに思うんですけどね。
はい、こう本当にお医者さんたちちゃんと連携してくださっているんですね。
いや、これ本当にありがたい話です、私としてもね。やはり それぞれの得意分野っていうのがあって、それで診療科っていうのは分かれておりますので、一人の患者さんをそれぞれの目線で見れるっていうことは、一人だと気づかないことっていうのもあったりもするし、また医者の側からしても、まあ普段前田先生からいろいろと教えていただくように、今回のねこのシリーズでも大変勉強になりましたけども、あ、そうだったのかって新たな気づきもありますし、これは本当に連携していくっていうのは素晴らしいことですね。
さあ、前田先生は内丸メディカルセンター何曜日今出てらっしゃるんですか。
私はですね、パーキンソン病の専門外来を火曜日の午前午後やっております。で、新館って病院では言いますけど、
はい、
初めて病院を受診される方は毎週月曜日から金曜日まで、あと土曜日は第1と第4ですけれども、新館の患者さんはその毎日いつでも受診していただいて構わない、そういう受付になっております。
なるほど、親切な受付で。
そうですね、
ありがたいですね。このラジオを聞いて一ノ関から西川先生のところに、
そうです、ね、
通ってきてくださった方もいるということで、
そうそうそうそう、
もうどこからでも、ね、
皆さん来てくださいね。
はい、 前田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らよくほら学会とかではカラオケ大会とかよくねやったりとかしてましたけど、はいはい、実はこの番組はその登場していただいた先生の隠れた側面っていうのを引き出したくて曲をですねなんか思い出の曲っていうのをですね、はい、ちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、何かそういう得意の18番のカラオケの数多くあるレパートリーの中何かないですか先生。
カラオケ最近歌えなくて寂しいですよね。
そうですよね本当にね、
ストレス発散にもいいと思いますし、大きい声を出すっていうのは実は声を出すのもそうですけど、物を噛んだり飲んだりにもいい効果があるそうですよ。
じゃあぜひそういう効果の高い曲っていうのを紹介してください。
ただですね、今回私がご紹介したいのはオフコースっていう、皆さんオフコースご存知でしょうかね。
オフコースいいですよね。オフコース流していいですよね。
もちろんです。
そこはオフコースでしょ。
オフコース失敗した。
じゃあオフコースの何でしょう。
小田和正さんのことは皆さんご存知かなと思うんですけど、はいはい、オフコース時代の名曲の一つで、私もカラオケで歌うんですけれども、秋の気配という曲を。
上手なんですよこれまた。いい、ね、じゃあ先生曲紹介の方お願いいたします。
あ、私歌うんですか。
いや曲のタイトル紹介どうぞ。
それではオフコースの秋の気配です。どうぞお聞きください。